皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。12月14日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、今日の話題は産業を諦めてはダメということでお伝えしたいと思います。まあ本当に今ですね、とんでもない金融危機あるいは経済危機になってんですが、まあその金融がですねひっくり返っちゃったっていうのはやっぱりそのデリバティブズのやりすぎと、あとはまあ不動産バブルですよね。アメリカなんかで一番やっぱりこの深刻なのは、まあ財政赤字もありますが、私はやっぱりデリバティブズでもなくて、住宅ローンの破綻だと思うんですよね。結局そのアメリカの住宅ローン抵当市場、モーゲージ証券市場っていうのは国債よりも今でっかいわけですから、で、ここがですね、要するにもう、本来であればね、非常に無数のアメリカの家計の、まあ、努力によって支えられている、その価値ですから、国債みたいにね、なんかその政府の独断で、いかようにでもこの赤字が増やせちゃうっていう、あるいは損失の可能性が広がるという、そんなもんよりも、はるかにこの、ロバスト、頑健であるはずなんですよね。変化に強いはずなんですね。実際に変化に強かったんですね。あれは80年前の世界大恐慌の時に作られた制度ですけども、まあその後の幾多の変化をね、くぐり抜けて今日までちゃんと運営されてきたわけで、まあ言ってみれば、アメリカの、まあ今日でもですね、やっぱり経済の基本はモーゲージにあるんじゃないんでしょうかね。でも結局それが今回いよいよ破綻でしょう。もうダメでしょう。だから、そのデリバティブズみたいですね、ごく一部の人たちがやってもどっかこう隠して飛ばすっていうこともできないし、財政赤字のようにも与野党を合意すればなんか少し問題が、ね、先に伸びるとか、そんな問題でもないし、まあやっぱりものすごく多数の、言ってみれば無数のアメリカの人たちが同時に追い詰められていれば、もうこれ逃げようも隠しようもなくですね、この問題出てくることは避けられないですよね。だから今なんか第三次金融緩和みたいな感じをちょっとまあ示し始めてますけど、アメリカなんかも結局はこれでしょ、モーゲージ買ってるわけでしょ。やっぱりこのここで市場を救援するってことになると、まあね、その元本の支払いが滞っちゃった、あるいは滞りそうになっているモーゲージ証券を国が買い上げるということしかないわけですね。でこれほっといたら本当にアメリカ経済全部終わっちゃうわけですね。でもまあそういう風になってるその前をやっぱ考えるべきなんですよね。やっぱりアメリカがこうやってそのモーゲージ頼み、あるいはその前の株式頼みになったっていうのは、80年代になってアメリカが製造業をはっきり諦めちゃってからですよね。まあレーガン政権以降ですよね。まあレーガン政権も初めのうちはそうでもないんですけども、もう後半になってくるとですね、もう製造業とか農業とかこういうものについては市場原理を入れて、もうほったらかしだと。だから結局アメリカとしてはですね、まあ安い製造業の製品、あるいは農産物なんかを輸入しちゃえばいいんじゃないかと。で、もちろん農産物も強いものは輸出すると。だから結局もう全部市場原理に任しちゃってですね、いわゆる産業政策をもうしないという方向に一旦こう転ずるわけですよね。で、後にこの産業政策も出てくるんですが、それはもう IT とかですね、まあ言ってみればあんまり雇用を伴わない産業ですよね。金融とか IT とか非常に付加価値が高くて雇用を伴わない産業にですね、こうみんなで特化していっちゃったわけですね。だから結局国全体としてみればもう農業やりませんと。やらないっていうか、そのまあ農業自身はやってるんですけども、まあ昔のようにこのね、農業が国を支えるなんていうふうには全く考えないし、あるいはその製造業もそうですよね。製造業が国を支えるなんていうふうには全く考えなくて、まあなんか世界の中で自由に競争してやっていきなさいと、まあいうことになってたわけでしょう。だから結局その結論が今全部出ちゃったわけですよね。だからもう失業者を出してもいいと、要するに失業の問題は考えないことをしたわけでしょう。産業を諦めるということは失業者が出ることをね、止めないと、雇用を諦めるということですから。で結局そうなるとどうすんのって言うと、今度はあれでしょ、株を買わしてですね、 株買えば、そのね、失業したって金が入りますか、よろしいんじゃないですかと。じゃ株は暴落しました、どうするんですかと。じゃあ今度は家買いましょうと。借金して家を買えばですね、まあそれでその、ね、不動産の価値が上がって、まあそれによってこの、生活に必要な財産が手に入りますから、まあそれで経済回る、生活回ればいいんじゃないですかと。まあそんな方程式になってっちゃったわけですよね。だから結局そのモゲージの破綻っていうのもですね、いやなんでそんなにアメリカであんな不動産でなんか暴騰したんですかと。今までないことですね、アメリカにおいて。それはやっぱり、もうとにかく不動産買わないとみんな生活できないからと。不動産買って、それでどんな無理してでも買って、それでその、あれがね、不動産の価値上がってくれば、上がった分の 2番程度をつけて、それでその、ローン借りて、で生活費に回すと。まあ、そんな、このアメリカ式の不思議な方程式がですね、蔓延してたじゃないですか、あれ。西暦2000年とかあれ以降ですね。ああいうのってやっぱりそのアメリカ人が博打漬けでやったっていうよりも、そういうふうにしないと生きていけなくなったわけでしょう。やっぱりですからね、この産業を諦めた最後のツケがね、あそこに来たんだと私は見てて思うんですよね。で、結局、だから今回のこの世界大恐慌の反省というのは、まあ80年前もそうなんですけども、まず一つは行き過ぎた国際金融をですね、これとにかく経済から外しちゃうってことですよね。もうこれ言ってみれば、今の国際金融システムっていうのは、福島第一原発と同じですから、廃炉にするしかないわけですよね。もうこれデリバティブズ、モーゲージ含めて、これ損失を、取り戻すっていうことは 150% 不可能ですから。だからあとはとにかく潰れていくだけですよね。どんどんおかしくなって、国家でも何でも潰れていっちゃうだけで。だから潰れるのはもう止めることはできないわけでしょ。でもその結果こういう何が起きるかと申しますとですね、とにかくその金融が止まっちゃう政府機能が止まりますから、消費でも投資でもこれ止まってきますよね。それから貿易が止まってきちゃうんですよね。やっぱりその今の時代はですね、この遠隔地まで資源でも何でも運んでね、製品でも運んで経済回してますけども、まあその担い手というか原動力である金が止まっちゃえばですね、工場も止まっちゃうし、それから金融も止まっちゃうし、投資も止まっちゃうわけですよ。そうなると今度ですね、どうやって立ち上げ直すかって言ったら、今までみたいにね、ゴールドマンサックスやドイチェバンクにですね、まあ話をして世界中にこの拠点を広げるなんてことできなくなります。あるいはその、まさにその、怒った国民がですね、イスラム圏もなんかそうですが、やっぱり国のシステム変えちゃいますでしょ？今までのようにですね、アメリカやヨーロッパの、まあ言ってみれば、経済優先、市場経済優先のルールをですね、これからの自分たちのやり方にふさわしい方に変えていきますよね。そうするとこれ全部ですね、今までのような国境を越えた自由な貿易や自由な投資、これ制限する方向ですよね。これ悪いとか何とか言ったってですね、それはやっぱり振り子が行き過ぎてですね、自由経済やりすぎて産業なくなっちゃってみんなですね、飯食えなくなって最後は戦争に駆り出されちゃったと。あるいは自分の国が戦場になっちゃったと、こういう悲劇に直面してるんですから、それがですね、けしからんというのは当たり前でですね、やっぱ行き過ぎたわけですよ。で、そうなるとやっぱりこれからもう一回ですね、各国や各地域は自分の国で産業を立て直さないといけないと思うんですね。すなわちもう、うちはこの産業を諦めましたと。だからそこはですね、輸入すればいいんですと。買ってくればいいんですと。そういうことはもはやできなくなるんですよね。むしろだから今、っていうかこれから起きそうなことは、そうやって貿易だとか金融に頼って生活してる部分が止まっちゃうことですよね。なんか外国で作って輸入してんだけど、その外国の工場がですね、止まっちゃったとか、輸送手段がなくなっちゃったとか、あるいはその資金決済ができなくなって、ね、相手国との間で、だから物のやり取りも全部止まっちゃったとか、そうなってくると国内でもなんか足りなくなっちゃうじゃないですか。例えばタイで洪水が起きましてですね、向こうで作ってたそのハードディスクがね、なかなか入んなくなっちゃって、まあこれでハードディスクの値段が上がったなんて話もありますけども、まあそういうことがこれどんどん起きてきちゃうわけでしょ。だから結局のところですね、その、今はですね、まあその、経済が止まってきちゃって、おかしくなっちゃったんで、まあそれで国民の生活もちっとも良くならないからみんなこう騒ぎ出してるわけですね。でもこれいつまで騒いでたってですね、普通に金融が元に戻るわけでもないし、国が元に戻るわけでもないですから、やっぱり自分たちでこれ、作り直さなきゃいけませんよね。
でもその時にその今のような車とか今のようなテレビ作ってたって始まらないわけですよ。もう何せ世界の人口今70億人ですね。もうすぐ100億になるわけでしょう。で、今の我々が持ってる、まあライフスタイル、今の我々が持ってる資源、エネルギー、食料の供給システムってのは、まあ、せいぜい人口が世界の人口30億人台ぐらいの時までしかまともに機能してませんからね。人口が40億になったのが70年代後半でしょ。あれ以降とはもうとにかく貧富の格差の拡大とかですね。まあしょうもない戦争とかですね。そんなことばっかりやってるわけですよ。世界の半分が飢えてるってのはまさにそのことでしょう。ねえ、だからやっぱり、その不自然な形で生活のスタイルを変えさせてしまったためにですね。その、なんかむちゃくちゃ今資源、エネルギー、食料がいるようになっちゃって、まあ地球の不要力を超えてるわけですね。その掘りはあるってはその通りなんですけども、その掘るためにはですね、コストはかかりますよね。そのコストを稼ぎ出すことができなければ、それ掘れないんですね。それが経済っていうもんですよね。それからその食料なんかもっと悲惨ですよね。やっぱり砂漠化しちゃったら何もできませんので。だからやっぱりこの、もう少しみんなですね、その自分の住んでるところ、国、地域、まあそこで、そのある程度生活できるように、ある程度自給自足できるように、まず産業を立て直すというのが一番ですね。で、それはやっぱりライフスタイルも全部見直すということですよね。イスラムの国々、まあ今回チュニジアとかエジプトなんかがですね、もう選挙やって、で、イスラム法の国にこう変わっていきますね。あれはだからまあ今ね、そんなにすぐライフスタイル変えれた話にならないと思いますけども。しかしこれで本当にね、中東でまたすごい戦争起きて、まあ欧米もひっくり返ってくると、やっぱり同じライフスタイルにしようとみんな思わないんじゃないかと思うんですよね。やっぱりその自分たちらしいライフスタイルをクリエイトしていくっていう時代が、これは来ると思うんですよ。多少時間かかってもですね。だからやっぱりこの先というのはですね、その地域にふさわしい、やっぱり、なんていうかな、産業が、ちょっと時間かかるけど、出てきてくるんでしょうね。でも、それを、が、起きるか起きないか。まあ、ここでそれが盛んで、こっちは全然ダメっていう、そういう問題はやっぱありまして、まあ、ここでもう一つ我々が見てこなきゃいけないことは、まあ、その国を支える、その国の再建をですね、担う人たちが、その国にいるか、いないかだと思うんですよね。やっぱりこの大陸の国っていうのはあらもう昔からそういう宿命を負ってるわけですけども、生まれた国と死ぬ国が違うっていうのは当たり前ですよね。だからその自分が生まれた国がですね、不景気だったらもうさっさとよその国行っちゃって、そこでそのね、生涯元気に暮らすっていうことは当たり前ですよね。だから景気のいい国に、景気の悪い国から出ていく。潰れちゃった国からですね、まともに動いてる国に移住するっていうのは、もう大陸ではごくごく当たり前のことで、だからスイスみたいなところがですね、この金庫になるわけですね。とりあえずお金とか財産はスイスに入れとけばですね、自分の国がなくなってもですね、あるいはなんか、他の国に移動してもですね、亡命しても、まあとりあえず食うに困らない金をですね、スイスからね、取り寄せて使うことができると、まあこういうなんか、宿命を大陸ってのは追ってるわけですよね。だから大陸の国々っていうのは本当に産業の立て直しっていうのは私非常に大変だと思うんですよね。まさにね、昔中華民国を作った時みたいにですね、まあリーダーが出てきて、まあこうやってこれから国を立て直すと世界中に散らばった人たち、民族、で同じ民族に対して戻ってきてくださいと、まあ声をかけて初めてどれぐらい戻ってくるかって話になると思うんですよね。だからやっぱここで、やっぱりその国を捨てて、まあ実力者が逃げちゃったところというのは、なかなか大変ですね。まあただその実力者との意味がね、アメリカの、なんかね、そのビジネススクールでですね、ウォール街の常識だけ学んできた人を実力者っていうのは、それは別になくなってもね、別にどうってことないんですけども、なんか本当にいわゆる尊敬されてる人っていうのかな、やっぱ社会の基盤を支えている人たちっていますよね。まあ、こういう人たちがみんな逃げ出しちゃうとですね、もうそれは悲惨ですよね。ジンバブエみたいに何億倍のインフレなんかになっちゃったりするわけで、その国の有力者、ね、実力持った人、一般市民に至るまでみんないなくなっちゃったら、そんな感じじゃないですかね。なんかエジプトなんかもそうなり始めてるようですね。もうなんかみんな自分で銃を持って、で、傭兵雇って金持ちは立てこもるようなことやってますからね。あれはなかなか厳しいですよ。だからやっぱりこの人がいなくなっちゃったところというのは、なかなかその再生も後回しですね。やっぱりまず日本でしょうね。 まあ放射能の問題とかありますけども、まああれ微生物のこともありますしね。まあなんとかなんじゃないですか。微生物の新しいその力でなんかこれ対処すればなんとかなると思うんですよね。で、そうなってきたときに、やっぱりその、実力持った人はやっぱり日本国内にたくさんいますよね。むしろ出てってないよね。中国なんかはみんな最近もう出ようとしてますもんね。やっぱり国内相当おかしくなってきて、何せ来年はですね、共産党のですね、幹部のですね、腐敗幹部の指定がですね、政権取るわけですよ。何を送るかわかるじゃないですか。ねえ、その共産党の腐敗幹部の指定がですね、国家主席になるわけですから、めちゃくちゃじゃないですか。やっぱこうみんな逃げちゃうでしょ。でも日本ってやっぱりこのバブル崩壊して二十何年になりますけども、まあ大体いますよね。まあいろんな人いるんですけども、やっぱりこの島国ってのはそういうもんなんでしょうね。台湾、まあどうかわかりませんが、特に日本ですよね。日本はまあこう残ってますんで、だからまあ人が残ってればなんとかそれは立て直せると思いますね。日本の地域を考えましてもね、もうとにかく農業はもう全然進行しなかったと。で、観光も何もやらなかったと。で、大きな会社、ね、東京に本社がある大きな会社の工場だけ誘致して、あるいはなんか小売業もですね、同じように大きな流通業の大きな店誘致して、これでですね、雇用も確保して、税収も確保して、素晴らしい街づくりだって言ったところが今大変なわけですよ。このものすごい円高とものすごい不況でしょ？で、たまたまその場所にですね、工場を作りました、ショッピングモール作りました、だってですね、ほんなもう、これ、いつ撤退なのかわかんないですね。実際にパナソニック、テレビの生産やめちゃうっていうし、これものすごい不況ですね。もう今、来年もっとすごいんでしょ、これ。そうするとこれ、みんな撤退なんて話になってきたらですね、元も子もないってこのことじゃないですか。虎の子だと思ってたですね、その大きな工場がですね、さーっと撤退、どっか行っちゃいました。あるいはそのショッピングモールが売れないからこう閉鎖ですと言ったら何にも残んないですよね。だからやっぱりね、その産業っていうのは自分たちの中の力を使ってやらなきゃダメだってことがよくわかりますよね。外から安易になんかこの力をね、持ってきてやっても、まあその時利権がいろいろ生まれるんでしょ、あれ。誘致すりゃ金が動くんでしょうからね。まあそういうですね、汚らしいことをやってですね、結局挙句の果てはですね、みんないなくなって、そして何もなくなっちゃったと。こういう話をですね、よく聞きはね、日本中あちこちにあるんですよ。やっぱりね、それではね、産業を起こしたことにならないですね。やっぱり地場産業って言葉があるように、まあそこに人が住みつつですね、まあその世界に通用する実力をですね、そこで磨いていくという、ちょっと時間がかかるんですけども、まあそれをやる以外になんか地域の自立っていうことはありえないだと思いますね。大きな工場を持ってくるとか、あるいはその大きなショッピングモールを持ってくるとか、あるいはなんかどっかの資本に大きなね、観光施設作ってもらうとか、これ全部よそから、その何か持ってきたもんでしょう。よそからなんか持ってきてもですね、それやっぱり根付かないということですよね。だから、その、まあ、矛盾に直面してるわけで、だから日本の国内も同じなんですよ。各地域ごとに産業を起こさなきゃいけないんですよ。1時、2時、3時、それぞれについてですね、まず自分たちでその地域で使うものは自分たちで基本的には作ると。ね、だからそうすると、これからは電力だって、まあ、発送電分離なんでしょ？あれも電力会社は今行きがってるけど、あれ解体でですね、地域ごとに発電は自由化される方向のようですしね。まあ、そうするとエネルギーそのものも、まあ自分たちある程度自給しましょうと。で、貿易ってのは縮小するんでしょうから、まあ基本的に自分たちで、こう、ね、必要なものを作る中で、とびっきりすごいものが出てきたら、これをなんか外国売っていくんですよね。要するに、その、普及品を大量に作って、安く作って世界に売るんじゃなくて、いいものを少しだけ作ってね、まあ少ししか作れませんので、いいものっていうのは。まあこれを売ってその稼ぐといわゆる特産物という方式に戻るんでしょうね。地域ごとの特産物を作るという方式に戻る。まあ、そうやってこのなんか地域の産業をもう一回1時、2時、3時全部起こしていくという、まあそういう姿ですね。で、それに必要なのはやっぱまずリーダーですよね。その地域ごとに、まあそのリーダーが出てきて、その地域をまとめて、それから市場とか原料とかね、人とかいう技術ってやっぱり横にやり取りしなきゃいけませんから、やっぱそれみんな横につながるネットワークを国全体で持たなきゃいけませんね。だからこれが私が前から言ってる国民会議というやつで、いよいよこれ来年ぐらいにそろそろ始めないとですね、もう今の政府やね、 財界とか全然もう機能しませんので、まあ、いよいよそんな時が来たんじゃないかなというふうに見てると思うんですね。やっぱり20世紀っていうのは、その力の時代ですよね。そしてその量の時代、とにかく大きいこととか、ね、量が多いとか、強いとか、いうものが人々を引きつけて世の中を動かしてきたわけですけども、まあその代わり戦争による破壊もですね、ものすごく大きかったわけですね。でもこれから先っていうのはそんな時代じゃないですよね。やっぱ21世紀と20世紀とだいぶ違ってきますんでね。やはり新しいリーダーシップと新しい考え方がどうしても必要になってくると思いますね。まあとにかく地域ごとにですね、盛り上げていくってことが何よりも大事かな。国ごとに盛り上げるってことが何よりも大事かなと。まあそんなふうに思っております。というところで今日の藤原直也の21世紀はみんながリーダー。産業を諦めてはダメということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。